次は姿勢羅針盤です。市長が自ら姿勢方針、姿勢運営の方針を分かりやすくお伝えします。今月のテーマ、観光資源としての川の生かし方を考える大井川蓬莱地区川町、大井川地区川町づくり。先月、国土交通省主催の川町づくり国全国会議が開催され、先進的な川町づくりの事例として当初の取り組み、大井川蓬莱地区川町づくり計画を発表する機会を得ました。発表した計画は、蓬莱橋を中心に観光、にぎわい、憩いの場を創出する水辺空間を整備し、島田市全体の活性化につなげることを目的としています。そこで今回は、今後大井川を観光資源としてどう生かしていくかという視点でお話しさせていただきます。蓬莱橋は年間15万人以上の観光客が訪れる当市を代表する観光名所ですが、その周辺は国管理の河川区域であることから、これまで施設の設備が設置が難しい状況にありました。今回、国土交通省の川町づくり支援制度を活用することで、この区域内に許可を得ることができ、施設整備が可能となった次第です。今月20日には、火曜日には待望のお休みどころ兼物産販売所、蓬莱橋、役なし茶屋がオープンします。8974とは、橋の長さ 897.4メートルと役なしをかけた名称で、この計画策定に携わった島田大井川水ベリング協議会、市民と民間業者で構成する協議会の皆さんの提案によるものです。大井川蓬莱地区川町づくり計画は今年度から5カ年の計画です。来年度は堤防のり面に河川敷へ入る進入路を設け、スロープと階段を整備します。進入路の先、番小屋の場所より一段低い河川敷には駐車場を整備し、その西側にはスペースを確保して、オープンカフェやゲートライチなど工夫を凝らしたイベントを開催できるよう計画しています。左岸側の整備完了後は右岸側の整備へと移り、その後左岸側のエリアを拡大し、島田市博物館前の河川敷へと整備箇所を広げていく予定です。大井川の水辺空間は、さまざまなスポーツを楽しむ場所として、また市民の憩いの場所としても昔から活用されていますが、使い方によりさらなる価値を生み出す可能性を含めたエリアだと考えます。蓬莱橋、川越遺跡、SL、富士の国、茶の都、ミュージアム、牧之原大茶園など、大井川流域の地域資源を有機的に結びつけることにより、地域特性を生かし、かつ多様化する旅行者のニーズに即した観光を提供し、さらに市街地の商店街と緊密な連携を図ることで、地域経済の活性化に大きく貢献できるものと考えています。今回の取り組みが一つの起爆剤となり、島田の新しいお土産が作り出され、自主的にその販売に関わる人たちが出てきたりといった自主的経営を誘導することにより、観光で稼ぐというビジネス意識が地域に浸透していくことを期待しています。ぜひ新しい蓬莱橋に足を運んでみてください。姿勢羅針盤への問い合わせは、秘書課電話 36-7117 番へどうぞ。次はみんなの広場です。皆さんから寄せられた地域のニュース、イベント、声などをご紹介します。今月は大井川流域で花で満たす会、佐藤博之さんからです。大井川雪王の社員の皆さんと私たち沿線地域住民などで結成した大井川流域を花で満たす会では、大井川流域に四季折々の花木を植え、訪れた環境客の皆さんに少しでも楽しんでもらえるよう活動しています。会では今までに大井川鉄道福陽駅や正郷駅沿いにツツジを、笹窓駅周辺に花桃の植栽を進めてきました。2月10日には金谷地区の愛好家から譲り受けたアジサイ約60種類70株をメンバー約35人で川根温泉笹窓駅周辺に移植しました。いずれ多くの の花が咲き、沿線がきれいなアジサイラインになってくれることを祈っています。訪れた皆さんに華やかな光景を見てもらい、リピーターになっていただけたら嬉しいです。みんなの広場を以上で終わります。
最後のページです。島田人ファイル79です。今月は東町にお住まいの里山再生に取り組むアーティスト、島田慎太郎さんです。竹アートを通じて里山と町をつなげたい。設計士として働く傍ら、里山再生活動に取り組む島田さん。大井川鉄道沿線で3月25日日曜日まで開催中のアンマンド無人駅の芸術祭大井川にアーティストとして参加し、放置竹林問題をアートを通じて訴えています。日本の原風景里山。結婚を機に島田市に移り住んだ島田さん、10年ほど前建築の仕事を通じて里山に興味を持つようになったと振り返ります。里山とは住んでいる人と自然が共生しているところ。山林や田んぼは昔から人の手が入り管理されています。人が利用することで里山の中で完結する二次的生態系が確立しているんです。近年高齢化や林業の衰退などにより里山の手入れが続けられず放棄され、この生態系や景観の崩壊が進んでいると言われています。特に竹、昔はほとんどの生活道具が竹製でしたが、今ではあまり使われなくなったためか多くの竹林が放置されています。竹は成長が早く、他の樹木の成長を妨げるだけでなく、里山の環境をも侵食し、深刻な問題となっているんです。竹の価値を再構築する。平成25年、この問題の改善と解決のため、島田さんは仲間とともにグルーム静岡を立ち上げました。グルームでは静岡市を中心に竹林の整備活動だけでなく、竹を活用した里山の保全に取り組んでいます。花器や農舞台を竹で作ったり、青葉シンボルロードに竹灯籠6000個を並べたイベントを開催したりして、竹の持つ可能性を見直し、その魅力を伝えています。市内にある酒造所では日本酒造りに使う仕込み水のろ過材を木炭から竹炭に変えてもらったんです。取り組みを知ってもらうことでさらに需要が生まれることを願っています。竹アートによる地域活性化。平成27年から活動の間を島田市へ広げ、地元 NPO が企画するアートイベントに参加。一昨年は川根町ぬくり地区の竹を使った作品をぬくり駅に展示しました。コンセプトは竹で町中と中山間地域をアートでつなげる。イベントに参加して何より嬉しかったのは、ぬくりの皆さんが当事者として地元の竹を使った作品をずっと気にかけてくれたこと、愛着を持ってくれたことです。イベントの成果は来場者数ではなく、そこに住む人にどう影響を与えるかだと島田さんは力強く語ります。僕の作品を見て、なんで竹を使っているんだろうと興味を持ってもらえれば狙い通りですね。地元の人を巻き込むことで、自分たちの住む場所を誇りに思ってもらいたい。地域が活性化するきっかけになれば嬉しいです。地域のさらなる魅力の発掘を想像し、笑みをこぼす島田さん。竹から始まる新たな行動の連鎖を里山から町へとつないでいます。これで広報島田、2018年3月、通算ナンバー237号を終わります。発行編集、島田市市長戦略部広報課、郵便番号427-8501、島田市中央庁1-1、電話0547-36-7118、広報島田は再生紙を使っております。各地で桜の開花が聞かれる頃となりました。昨日は東京で雪が降るなど、寒暖差の激しい時期でもあります。皆様どうぞ体調を崩さないようお元気でお過ごしください。今月は鈴木、川村、山本、中村、奥川でお届けいたしました。ごきげんよう、さようなら。